Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第95回目の放送です。皆さんこんばんは。前回に引き続きまして、今回も番組のパーソナリティ吉田恵美さんからいただきましたゲストの方と化学反応を起こすというミッションにチャレンジいたしますね。今回は平智子さんと化学反応を楽しみたいと思います。智子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緊張されてますか。
大丈夫です。
大丈夫、
さすがヤンさんがいるんで、
私足引っ張らないで頑張ります。
よろしくお願いします。
今回の放送は番組のパーソナリティ吉田恵美さんに代わりまして、ポテンシャルプロデューサーワオンとレギュラーゲストの
平智香がお送りします。
この後、智香さんが大切にされている言葉の宝箱をご紹介いただきますね。お楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
け。智香さんはブライダルの、ね、MC をされていて、はい、離れをされているからどっしりとした安定感という
ありますかね。
あります、あります、
はい、ありがとうございます。
なので私がなんか救われているというか、
よろしくお願いします。
今回は7月31日に放送で、はい、朗読いただいた奈良少年刑務所の、ね、素敵なお話聞き入りました。
ありがとうございます。
3回シリーズで今回は2回目ですね。
2回目ですね。
楽しみにしてます、はい、ご紹介お願いします。
はい、前回の放送では、うん、3回シリーズのうち1回目を読ませていただき、はい、今日は2回目です。
ですね、
はい、では簡単にね、今日の作品をご紹介させていただきます。
お願いします。
奈良少年刑務所の少年たちに月に一度半年間行われる絵本都市の教室の講師を務めることになった作家の梁美智子さん。 絵本を朗読することで自分を表現し周囲に受け止めてもらえることを経験した少年たちは今度は詩を書くことになります。そこで起きた反応は
何か起こったんですね。
そうなんですよ、ね、この後お聞きいただきたいと思います。はい、
それでは本日のブルーミングストーリー、音に出す言葉の力、平智香さんに朗読いただきます。お願いいたします。
心の話、作家両道子さんと考える音に出す言葉の力第2回。刑務所の少年たちは詩なんて書いたことがない子がほとんどでした。次の授業までに書いてきてくださいと言われても何を書いていいのか見当もつかなさそうだったので、小さい時の楽しかったことや悲しかったこと、これからの希望や不安でもいい、今日はついなでもいい、何でも書きたいことを書いていい、どうしてもなかったら好きな色について書いてきてくださいと言いました。そんな宿題逃げ出したい子もいたかもしれませんが、みんな一生懸命書いてきました。やっぱり色の詩が多かったですね。いくつかご紹介しましょう。銀色。銀色は空に散りばめられた星。銀色は夜、翼を広げ羽ばたく鶴。銀色は高く響く鈴の音。僕は銀色が一番好きだ。受講生はみんな喋るのが苦手で、これを書いたのも言葉数の少ない少年でした。彼からこんなポエティックな詩が生まれてくるとは思いもしませんでした。鶴も鈴も色そのものではないのに、それを金色と感じる彼の気持ちに胸を打たれました。黒、僕は黒が好きです。男っぽくてかっこいい色だと思います。黒は不思議な色です。人に見つからない色、目に見えない闇の色です。少し寂しい色だなと思いました。だけど星空の黒は綺麗で寂しくない色です。この少年は育児放棄され、コンビニの廃棄弁当を盗んで食べるような生活をしていました。そういう子が人に見つからない闇に紛れてほっとしているのだけど、同時に寂しく感じている。そして見上げた夜空は綺麗だった。彼がどんな罪を犯したにせよ、彼の心の中にはこういう思いがあったのです。授業中、一体何度泣かされそうになったことか。こうした授業を2年半ほど繰り返し、5期目となった授業で、ある少年がたった1行の詩を書きました。空が青いから白を選んだのです。なんて美しい詩だろう、そう思いました。 授業では自分で書いた詩を読んでもらい、聞いている仲間が感想を言い合うのですが、その少年は薬物中毒の後遺症があって呂律がうまく回らず、自分の詩を大きな声で読むことができませんでした。もう一度みんなに聞こえるようにゆっくり大きな声で読んでくれないかなと言っても、自信がないせいか早口になってしまう。何度かお願いしたら、ものすごく頑張って一生懸命読んでくれ、仲間たちもみんな大きな拍手を送りました。その彼が、先生、僕話したいことがあるんですがいいですか？と言うのです。最初の一言はこうでした。僕のお母さんは今年で7回忌です。彼の話はどもったりつっかえたりでしたが、要約すると、お母さんは体が弱く、お父さんがいつもお母さんを殴っていた。彼は小さくてお母さんを守ることができず、お母さんは病院で亡くなったのですが、亡くなる前に、辛くなったら空を見てね、お母さんはそこにいるから、と言い残したそうです。だから僕はお母さんのことを思って、お母さんの気持ちになってこの詩を書きました。空が青いからあなたによく見えるように、私は真っ白になって空に浮かんでいますからね、という母の気持ちになって書いたのかと思うと、胸がいっぱいになりました。ところがまだ続くのです。彼がそう言って着席したら、他の受講生たちが挙手して次々に感想を言い始めました。僕は A 君はこの詩を書いただけで親孝行やったと思います。僕は A 君のお母さんはきっと雲みたいに真っ白で清らかな人だったんじゃないかなと思いました。A 君のお母さんはきっと雲みたいにふわふわで柔らかくて優しい人だったんじゃないかなと思います。どの子もこの子もなんていい子なんだろう。それなのに一体どんな罪を犯してここにいるのか。こんなに優しい気持ちを持っているのに、どうして何があなたたちに罪を犯させたのか。そう思っていたら、また別の少年が、その子は自分の犯した罪が大きすぎて自傷行為が止まらず、いつも真っ暗な表情をして、今までろくに発言もしたことがなかったのです。その彼がすごく勢い込んで挙手をしました。僕はお母さんを知りません。でもこの詩を読んで空を見上げたら、お母さんに会えるような気がしてきました。私は受講生たちがどんな罪を犯したのかは知らされませんし、半年の講座が終了すればその生徒たちとはもう二度と会うことはありません。でも偶然、このお母さんを知らないと発言してくれた少年については、その後の姿を見ることができました。たまたまテレビがこの授業の半年後の彼を取材してくれたのです。彼はまだ刑務所にいましたが、なんと工場の副班長になっていました。表情は明るく、背筋が伸び、背が高くなったように見え、しかも、最近僕は休み時間には仲間の人生相談を聞いています、と話すのです。 私はひっくり返るほどびっくりしました。そしてよかった、もう彼は世の中に出ても大丈夫かもしれないと思いました。彼は癒されたのです。彼を癒したのはたった一行の仲間の詩。活字で読むだけならただ美しい詩だなと感心するだけだったかもしれません。でも声に出して読み上げ、仲間みんなで感想を言い合える場がありました。みんなに拍手してもらったから、あの詩を書いた少年は心を開くことができた。彼の心が分かったから、他の仲間も心の扉を開いて優しい思いをあらわにできた。その連鎖反応から、母の顔を知らなかった少年も今まで誰にも言えなかった心の内を吐露することができ、それをみんなに受け止めてもらえた。大変だったね、寂しかったね、頑張ってきたんだね。僕も小さい頃にお母さんがいなくなっちゃったんだ。そんな言葉が向けられたから彼には笑顔が戻ってきたのです。つくづく言葉は文字ではないと思います。その言葉を表現できる場があること、それを聞いてくれる人がいること、そして安心して語り合える場があることで、文字で記されるだけよりも何倍もの価値が生まれます。前回もお伝えしましたが、私は最初、得体の知れない犯罪者の中に入って授業をすることが怖かった。でもそれは最初だけ。あとはずっと彼らの優しさに癒されていました。私はこの授業を繰り返し行いましたが、一度として少年たちが誰かを咎めたり傷つけるような言葉を聞いたことがありません。マウンティングしたり他人の足を引っ張るような子もいませんでした。一体なぜだったのだろう。なぜみんなあれほど優しさにあふれていたのだろう。次回はそのことについて考えてみます。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
音に出す言葉の力、平智香さんの朗読をお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハートにグッときますね。
素敵なエッセイですよ、ね、内容が本当に染みますね。
染みますね、
はい、
みんな一つの詩を通してみんなのハートが開いていくよね、
はい、
きっと拒否されて、まあ、1回目の時にもねお話しされていたけど、誰からも受け入れられず、ね、誰しもおぎゃーと生まれた瞬間に、はい、犯罪をしてやろうなんて思ってませんよ。
そうですね、
だけど、その少年犯罪をせざるを得ない何かしらの背景が絶対あるのね。
そうですね、大人たちの責任だとは私は思いますね。
そう環境、親とかのね、はい、だからそこからの再生にこの音、言葉の力がね、ダイレクトに伝わってるっていうのは個人的にめちゃ嬉しいです 私もそのへこんだ時に、うん、ある方の一言の言葉で復活できたのね。だから本当にこの方が、文字ではなく言葉の音の力っていうのは本当にの共感できます。でその例えば色ね、金色とか黒とか出ているじゃないですか、はい、きっとこの少年は金色って自分の中で詩を書いた時に自分とのすごい無限の可能性につながってるんですよ、潜在意識の中でね。
そうですね、
だからそこを皆さんと共有して、きっと引き出す力が強かったんじゃない、その両美智子さんが、詩を通してね。
そうですね、あと仲間のみんなとの心を開いてるので、
そうそうそう、共有する、ね、シェアする、
はい、
シェアする時間ってすごい大事で、あの気づきも起こっていくしね。で一つの詩を通していろんな見方があるじゃない。
そうですね、
で空を見てお母さんとつながる、なんか素敵ですよね。
雲を見て、私雲を眺めるの好きなんですね。
おっしゃってましたよね。
ぼーっと見るんですけど、彼のことを思い出します。
そうね、
こんな気持ちで書かれたのかなと思って、私はそういう感情では見てないので、なんて本当にね、心が綺麗なので、
ピュア、ピュアピュア、ね、
見習わないといけないですよね。大人も
大人もね、
大人がそうだと思います。
結局その子供の問題って、私カウンセラーとかしてるでしょ、
はい、
お母さんが子供の相談するんですけど、結局話を聞いているとそれお母さんの問題ですよになっちゃう。
相談者はどなたですか。
大人です。親です。お母さんが子供のことを相談するんですけど、はい、だけどその問題はあなた自身の問題、お子さんの問題ではなくてね、お母さんの問題だよっていう話に行き着いちゃう。
なるほど、
罪はないね、子供は。
子育てすると、子供に育てられる感じはあります
よね。そうです、そうです、そうです。私は、息子が小学校の時にあの子育てはもうブレイクアウトしたので、強制的にね、はい、ここからしてるんですけど、でも子供は自分が育つ力を持ってるでしょ。
生きていく力あります
よね。あるある。そこをいかに、だからあれはダメ、これはダメではなくて、いかにそのあなたの存在は宝なんだよっていう、そのね、こう自己肯定感。
肯定感ですね、
はい、存在にありがとうを言えてもらえてるって育った子、お子さんって間違いなくあの自己肯定感は高いですよね。
戻ってきますよね、もし道に外れたとしても、それは感じますね。
そうで、道に外れるのもその背景があるから、
まあ、でもそれ親じゃなくても、私は周りの大人でいいと思うんですね、
誰か一人 ね、
そうそう、それが涼さんだったのかな、
涼さんだった。だからもうなんか心がさ病んでる時って、打ちひしがれてる時って、たった一人でいいんです、理解者は。
あ、一人でいいんです
か。たった一人でいい、たった一人いたら救われます。誰も、
そう
な
んですね、
そう、私は誰も信頼できなくなった時があって、はい、ある時期ね、その時にたった一人、本当にそのさっき言うだけ言葉、その人の言葉で救われたし、理解してもらえてる、分かってもらえてる。
例えばでは、あの子供だった場合はやっぱ大人になるんですか、同年代の、
あ、そのお子さんにとって、例えばおじいちゃんとか近所の人でもいいし、お友達でもいいし、誰かのご親族でもいいし、誰かその子を全肯定してくれる人ね、
学校の先生とかね。
そうそうそうそうそう、理想ですよね。
理想ですね、
だから両美智子さんは半年の予定が10年つながってね。
そうです、
ね、すごい、
一度ね、見学とまで言いませんけど、どんな授業をされてるのかなって興味ありますよね。
そうですよね、
変わっていく様子を、
だって全員がみんな変わったわけでしょ、
そうです、誰一人一人変わらなかった人はいなかったということが、
希望の授業やね。
です ね、
ね、この番組を希望の番組にしましょう。
よろしくお願いします。
大丈夫、エミさんがいるから。
そうですね、
はい、ありがとうございました、
はい、
今回は平智香さんに音に出す言葉の力を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
Into your dream.
この番組は基本は肌への思いやり、
手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。今智子さんがね、大切にされている言葉ってありますか？
大切にされてるしてる言葉ですか？突然ですね、さいっぱいありますよ。
あ、すごい。
ですね、はい、いっぱいあるんですけど、
今言いたい言葉、
今言いたいこと、
そう、あの
ご機嫌さんでいることです。
あ、素晴らしいです。
それを一生懸命頑張ってます。
一生、私なんか思うけど、なんか直感で生きてらっしゃいますよね。直感
なんでわかるんですか？
テーブルと目があったって白木のテーブルと、わ、私と一緒やって思えたんです、その時。
ありがとうございます。直感ですね、本能的に全て決めてるかもね。
そうそうそう、もうご機嫌さんでいいじゃないですか。
それが一番でも本当は難しいと私は思います。
難しい、
自分をご機嫌さんでいること。やっぱり日々生きてると何かあるじゃないですか。
あります。
それを持っていく、自分に戻すのが一番大切だと思うので、ご機嫌さん、
ご機嫌さん、
ちょっとワンさんの思ってらっしゃる違うかしら
そうなの。だから結局はその、乗り越える力が終わりなんですよ。そこに戻るっていう、自分で戻ろうとされるから。
あ、自分のことも分かりたいと思いますし、うん、私人のことも知りたいと思うので、うん、
好奇心旺盛ですよね。
あ、そうなんですかね、
うん、と思います。
人が何を考えてるかっていうのを過ぎたし、仕事柄もやっぱりお客様と接したり、
ね、
あと自分が何を感じてるかっていうのを日々考えないとやっぱり、うんうんうん、で過ぎてしまうので、
うん、流されちゃう。
そっちを大事にしようというふうに思ってます、
ね、素晴らしい。ということは意識的に生きられてるよね。すごい。
じゃあ直感じゃないですかね。
直感、直感。
そうですか、う
ん、直感、直感でいいですよ私もなんか見た時にパンと目が物とね、
はい、
あ、目が合っちゃったって、それ買っちゃおうとかあるので、そんな買い方をしてる、
ね、
うん、でもここはねブレーキ踏むよね。
踏みますね。
頭、思考はね、もったいないとか、まだこれがあるんじゃないとか、ね、
聞いてくださってますね。
聞いてますよ、もちろん聞いてますよ
びっくりしました。
なんで？だからこれからもっとその直感、ともかさんがお持ちの直感というか、そういうインスピレーションをこの番組にどんどんどんどん出されると、さらに希望が広がる番組になるような気がした
ですね。恵美さんについていきます、
ね、はい、そうです。皆さんとの相乗効果、
ね、頑張ります。
頑張ってください、はい、これからも、次回最終回、これ3回目。
そうなんです
ね。いや、楽しみにしてますね。
ありがとうございます。
今度はリスナーとして
リスナー
聞かせていただきたいと思いますので、はい、その後もまたともかさんがセレクトされる題材ってね、何か大切な方に思いを伝えたいっていう題材がすごく私の中でヒットしているので。
見透かされてますね。
あ、本当
にありがとうございます。
だからこれからなんか、はい、ここの番組で紹介されるともかさんが紹介したいと思われる作品、私はすごく楽しみにしております。
はい、
ね、
ありがとうございます、
はい、これからもよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今回の放送は番組のパーソナリティ吉田恵美さんに代わりまして、ポテンシャルプロデューサーワオンとレギュラーゲストの
平智香がお送りしました。
次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。ブルーミングストーリー。